皆さんこんばんは、今週から始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。それでは、まず CM を挟みましてですね、本編のスタート行ってみたいと思います。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。それとですね、この番組ではですね、いつも、私のこの拙いトークを支えて、くれるですね、心の、まあ、同志と言いましょうか、相方が常にこうあの横に、座ってくれております、甲本敦さんです。
こんばんは、甲本敦です。
いや、あのね、始まってしまいましたけども、
始まりましたね、
まあ、あの、何がしたいんだと、一体この番組の趣旨は何だとね、思われる方もおられるかと思うんですけれど、まあ、シンプルに言ってしまえばですね、音楽番組です。
音楽番組ですね。
なかなかね、最近やっぱりこう、ダウンロードだとかね、もうそのデータのね、デジタル化が進んじゃってますから、音楽をね、あの真面目にこう聞くっていう、文化というか趣味というかね、そういうことをねされるね人がね減ってる気がするんですよね。
減ってますね。
私は今河本君もね同じ年で34歳ですけれど、本当ギリギリの世代かもしれませんね。
あ、確かにね。
このまあ職場とか友人とかを見てもですね、特にまあ自分たち以下のこう世代になるとですね、CD なんて買うもんじゃないってね。
いますね。
どんなやつが買うんだとかね、あの買ってるその俺を見てね、もう変態扱いみたいなね、感じのことよくされますから、いいかげもうね本当辛いですよ。だから、あのもう一度ここでね、やっぱどういうんでしょうね、まあもちろんデータもね大切なんですけれども、そういうパッケージ商品として、商品としてというか、そのフィジカルでね聞く音楽の良さみたいなものを、まあこのね倉敷の街で、あのちょっと小さいながらにもね発信できたら、もうこんないいことはないんじゃないかと思ってます。まあ、あのね、音楽の良さ悪さの基準って人それぞれですけど、とにかくまあ私どもなりに、まあいい音楽、ロック、ポップス、ソウル、ファンク、R&B、ヒップホップ、もう何でもありでございます。いいと思うものをとにかくどんどんピックアップしてやっていきます。で、ちょっとねマニアックなぐらいな感じかもしれませんけれども、まあ他の番組でかからないものが聞けると思って楽しみにしてもらえればいいんじゃないかなと、
楽しんでいただければと
思いますね。毎週一応何かしらのテーマをね、それからまあ作ってやっていけたらなと思います。はい、
テーマですか。
テーマですね。で、まあ、今週はですね、第1週目ですけど、
そうですね、
第1週のテーマは何にしようか。
今週のテーマですね、
私はいろいろ考えたんです、やっぱり第1週ですからね、あの金字塔的な、
あ、金字塔的
な、王道的な、
王道ですね、
キングオブロードで行こうと思って、やっぱりビートルズかなと、
あ、いいですね、
思ったんです。
あ、思ったんです。
思いました、はい、やっぱりあの音楽のね、金字塔といえばビートルズかな。
間違いないですね。
でもね、やめました、
やめたんですか。
今週はですね、竹迫凛太郎特集でいこう。
ご自身の特集でいきますか。
やっぱね、1回目ですから。
なるほど。
多分ね、今聞いてる人、お前誰だと。何を饒舌にいきなり喋ってるんだっていうね、多分のお叱りの声も多分この後あると思うんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
それに対するまあ弁明じゃございませんけれども。ま
あ、自己紹介もあって。
そうそうですね。
なるほど。
自己紹介も込めまして、冒頭でちょっと言いましたけど、一応夜はミュージシャンでね、自称やっておりますから。
いや、そうです、ね、
どれぐらいミュージシャンなんだということをね、ちょっと示さないといけない。
なるほど。
ということでですね、今週は、僕のね、曲をピックアップしてやってみようかと。私こう見えてもね、2002年からですね、2005年までですね、一応ね沖縄の方でね、
沖縄の方で
インディーズデビューなんかしてね、ちょっと ミュージシャンやっておりました。
デビューされたんですね。
で、一応あのジャスラックさんに登録した曲も22曲ございます。一応ありますので、その中でまあこれはいいと、これはまあ未だに聴くに耐えると思う曲をちょっとピックアップしてね、やってみようかと思います。
なるほど。
じゃあちょっといきなり曲いってみましょうか。で、2002年のですね、私のまあファースト、まあ、ミニアルバムですね、ザ・シーズン・オブ・ラブっていうアルバムの中からですね、明日を生きるために。 いやいやいや、どうですか、河本さん、これ。
いや、いい曲ですね、美しい声ですね。
ですね。あのね、いいと思うんですよ、これ結構ね。全く売れなかったんですけど、どういうことだってね。
意外ですね。
そうなんです、うん、どうでしょうね、うん、これ、この間ね、さ、う、る、ん、10月30日のね、この間の、この倉敷 FM さんの、小野須磨子さんのですね、小野須磨子の午後一ラジオって、ね、もう大変名物番組にですね、あなたと語りたいというコーナーがありましてね、それにちょっと出していただいた、一緒に 出ましたよね。
そうですね。
出していただいた時に、この曲をかけたんですよね。で、まあ、その放送をね、聞いた、まあ、仕事の、職場のね、人とかが、意外と竹坂先生歌がうまいんですねとかね、言うわけです。
反響が、
うん、意外と綺麗な声してるんですね、うるさいバカ野郎って、ね、何を言ってるんだよ俺からすれば何を今更言ってるんだっていうね心の中でありましたけども、でもまあみんなそれは知る由もありませんから ね、まあ、
そうですね、
ちょっとした、もう約10年ぐらい前の沖縄での小さな出来事ですからね、もちろん岡山まで声は届いてるわけはないんですけど、まあ、これぐらいのことをやっていたと。
なるほど、
ね、結構いいと思いますよ、基本的にね、全部こう生でやってますから、
生で
ドラムもベースもね、打ち込みはまあその鍵盤楽器以外は使わないので、こういう例、特にそのドラムとかベースね、このリズム楽器をきっちり生でやっとくとね、結構ね、持つんですよね、古臭くならない、これはね、昔からの定説ですね。だから80年代のもうこのドラムバリバリ打ち込みのね、サウンドとかってもう今恥ずかしくて聞けないんですよね。
なるほど。
ところがあの時もこうしっかりこう生でやってるものっていうのは、いくらこう上物のねキーボードとかが打ち込みだっても全然こう古臭くならない。だから そういうのは知ってたというか、それはもしやるならやっぱりね古臭くなりたくないですからね、なるべく生でやんなきゃと思って生でやったから、多分まあまだ耐久性があるんだろうと思います。
名前の良さですね、
自分で言うのもなんです
ね。いやいや、
そうなんですね。はいはい。でですね、まあ、大体この番組では今2曲かな、2曲ぐらい毎回こうピックアップしてやっていこうと思うんですけれど、まあ今のが1曲目と、でまあもう1曲ね、今週は私の曲をかけさせてもらおうと思うんですが、その前にですね、一応ねお便り、お便りをですね、この番組ではね募集しておりますね。ね、どこでもどこで別に言ったわけでもないのにすでに来ているんでね、
お便り、ありがたいですね、
ちょっともう不思議な気はしますけど、2件来てますんでね、
お便り
案内してみたいと思いますね、はい、ラジオネーム直子さん、いいですね直子さん、メッセージ読みますよ、ドクター竹坂のミュージッククリニック様、はじめまして、毎週楽しく拝聴させていただいて、嘘つけばかりだけど今日から始まったのに、
さっき始まりましたけどね、
おかしいですねこれね、毎週楽しく拝聴させていただいております。うちにはラジオがないので、ライブで聞けなくて残念です。それでは頑張ってください、いいですね、これね、何が言いたいんでしょうね、
温かいメッセージですね、
何をしようとしてるんだ、まあいいです、こんなんでも構いません、どんどんね、
ください、ありがたいです、どんどん
ね、嬉しいですよ、直子さんありがとう。じゃあもう一件ね、これはね、たぬきちさん、ペンネームたぬきちさん、新しいラジオ番組おめでとうございます。私も音楽が大好きですので、どんなお話が伺えるか楽しみにしています、竹迫先生がこれを聞けば元気になるというおすすめの歌はありますか、ぜひ教えてください。いい質問です ね、
質問ですね。
これでもなかなか難しいですよ。
そうですね、
元気になるという、ね、っていうのはなかなかみんな元気になれなくてね、苦労してますからね。
そうですね、
いいのあります。
何ですか、
さっきの曲いいかな。
さっきの曲は良かったです。確かに。
明日を生きるために。
いい、まさにタイトルもいいですね。
元気になるためにね、作った曲ですからね。この曲ね、まあ、元気になるというかね、結構ね、実はまあそんなこと言ってますけど、ちょっとね、まあシリアスなんですよ。
あ、そうなんですか。
テーマは。これね、結構ね、古いんですよね。高3の時に作ったの、これ。
あ、高校生
だからですか。よく作ったと思うんですよ、これ。今作れないですもんね。だからね、あれ若い頃ってなんかね、勢いで作ったりするんですけど、やっぱね、あの頃の感性ってフレッシュなのかなと思いますよね。
ああ、なるほどね。
で、歌詞がね、明日を生きるためにって、当時ね、ちょっとこう、真面目な話になりますけど、あのね、 薬害エイズの問題がね、
あの当時ですね、
あったんですよ、はいはい、であの頃にそれでこうあの被害をね受けた方々がこう当時テレビをにぎわしてて、僕たちの人生を返してくれみたいなね、すごいねあの話題になってた時期なんですよ、僕らが高校生の時、多分コウムト君もそうだったと思うんですけど、でそれ見てねすごいねあのそのまあ思春期当時ね高校生だった僕はまあやるせない気持ちになって、こう何かねこの心の中のこう自分の中の変な気持ちをですね、何かこう言葉にしたり形にできないかなっていうので作った曲なんですよ。だからねちょっとしたまあメッセージソングですけど、まあ心のなんていうか叫びみたいな部分がねある曲なんです。意外とね歌詞を真面目に聞くとシリアスな部分があったりするんですよ。ラブソングじゃないんですよね。まあそういうわけであのちょっとあの落ち込んで、あの煮詰まった時なんかはね今の曲いいと思います。
いいですね。
ぜひあのお買い上げいただいてですね聴いていただけたらもうこんなに嬉しい話はないということですね。でですね、次の曲ですね、次の曲をそろそろね紹介していく流れになるんですけれども、私ねさっきね22曲まあ、そのジャスラックでそのまあ登録してるのがあるんだって言ってましたけれど、その作品にするとそのミニアルバムね、ミニアルバムで5曲入りです。5曲入りのミニアルバムが4枚、それからまあ2曲入り、まあ1曲おまけについてまあ2曲入りなんですけど、2曲入りのシングルが1枚、だから計4プラスアルファみたいなね感じでやってたんです。でまあ、2002年に今のを出して、その後にもまあ1個出してね、でその次2003、2004、2005ぐらいでね、まあ出したんですけど、
たくさん出されてますね。
最初さっきのが1枚目のアルバム、ね、で次ね2作目がムーンライトソウルっていうねタイトルのミニアルバムをまあ出したんですけど、これね一応ねソウル、僕ねソウルミュージック好きなんでね、
なるほど、
1枚目がね結構ビーチボーイズとかそういうまあロックポップスだったので、2枚目はちょっとソウル AOR 路線みたいなので行ってみようと思ってやったんですけど、今聞くとねこのアルバムがちょっとね一番僕的にはねあんまり好きじゃないとか、あの曲はいいと思うんだけどアレンジがもういまいちなんですよね。なんかもう一頑張りできたなと、一番もうリレコしたいと、
リ
レコーディングしたいやつなんです。と、はあ、だからまあそこは割愛させていただいて、その次の作品ね、エンドレスデイドリームっていうね、まあすごいこと言ってますけど、もうこれ完全にナイアガラです。
ナイアガラです
か。ナイアガラです。これもうねそういうことです。
ナイアガラですか。
夏のね、もう全部もう夏、沖縄のマリンブルー夏に設定した曲なんです。でそのね1曲目がね、今聴いても僕好きなんですよね。この冒頭のこの番組の冒頭のねちょっとした出だしの曲もそのアルバムの2曲目なんですけど、この1曲目が売りです。じゃあ行ってみたいと思います、
はい、
竹迫倫太郎で2003年ですね、エンドレスデイドリームの中から夏のエピローグ。はい、竹迫倫太郎で夏のエピローグでした。どうですか河本さん。
もうめちゃめちゃナイアガラですね。
でしょう、これねとにかくまあ今聞いてねもらって、まあ感じたと思うんですけど、エコーがもう特徴なんですね。
あ、エコーが
だからまあナイアガラ、そしてさらに言えばフィルスペクターね、フィルスペクターだからウォールオブサウンドっていうんですよ。こういうねエコーを重ねて重ねて重ねてやる。でこういうのをねやってみたいんですけど、なかなかこうデジタルのね録音でこれ出すのって本当苦労するんですよ。
あ、デジタルでは。
だからもう大空間の中で楽器をバーンと鳴らして、そのあの響きがエコーですからね。
ああ、なるほど。
だから1960年代とかはそういう風にしてやってたんだけど、それがまあ今の時代はそんな空間なくてコンピューターの中でやっちゃうでしょ。
はあ、そうなん
だ。だからシミュレーションシミュレーションでね、もうこれ本当に苦労したんです。でもね本当によくできた。
お
で当時のミキサーだったまあ田中さんという人がいるんですけど、彼にはもう頭が上がらないですね。これはでもねこれほとんど機械で演奏させて、ドラムとベースとギターと歌以外は機械演奏ですけど、
あ、そうなんですか。
これはもうあのフィル・スペクターに迫ってるとね、
僕
は
これ
自信あるんですよね。で、まあ今回ね、こういうふうにまあ2曲ね、僕の曲をまああのかけさせてもらったわけですけれども、まあ一応ね、これだけじゃね、さすがにその伝わらないと思うんで、
あ、なるほど。
来週も、 その竹迫凛太郎特集をね、
来週も
来週もちょっと引き続きやろうかなと思います。うん、来週はね、その3作目4作目の中から、お気に入りのね、これは未だに聞くに値する、
あ、
耐久性を持ってる曲だと僕が自信持った曲をおかけしますので、でだんだんねこう、作品重ねるごとにね自分自身も成長してきますから、曲というかその、アレンジとか演奏も安定してきますんで、まあ来週の方がいいとは思います。
お、楽しみですね、
楽しみですね。というわけでですね、まあ、いよいよこの、番組もね、スタートして、することに、ね、なったわけでございますけれども、まあ、今後ね、本当皆さんからね、どんどんこうお便りをですね、いただけたら、ありがたいですね。
ありがたいですね、ぜひね。
今回の、まあ、その直子さんとか、たぬきちさんのようにですね、こういうフライング気味なものも、
いや、愛情こもったメッセージですけどね、
ありですしね、それから、まあ、こういう特集をしてほしいとか、こういうその曲をかけてほしいとかね、いうのがあったらですね、全然、言っていただけたらかけますからね、
リクエストも募集すると。
そうですよ、
はい、
で、あと今年はもういきなり12月からの ね、
そうですね、
スタートですから、まあ、最初の2週間ぐらいはちょっと、まあ、手前味噌ですけどね、竹迫凛太郎特集でまあやらせていただきますけれど、もうその第3週目ですね、12月の17日からは、特集もう組んでいきますんで、まあ、もう言っちゃいますけど、
言っちゃいますか、
クリスマスですから、
クリスマスですか、12月はいいですね。
だから17でここちょうど24日も当たってるわけですよ、だからもう、
そうですね、
クリスマスイブがもう完全にこの日なので、まず、すごいですよ、クリスマスイブの7時半ですよ、
一番いいですね、
親父2人集まって何してんだっていうね、でもしょうがないですよね、
聞いてくださる方いますよ、
そうだから、ちょっとでもね、その恋愛のね、まあ、やっぱこう、ね、愛のを育んだりとか、まあ、いろいろ素敵なシーズンではございますからね、そういうシーズンの手助けをできるようなね、
あ、なるほどね、
そう、曲なんかをね、選曲できたらいいなと思いますね。
いいですね、
まあ、大体車の中で皆さん聞かれるでしょうから、
まあ、多い方でしょうね、
そうですね、やっぱそのドライブに合うっていうものはね、選んでいきたいと思います。
なるほど、
来週、それから再来週、ささ来週とでも言うんですかね、は、まあ、竹迫凛太郎特集とクリスマス特集1、2という感じで行ってみたいと思うんですが、
いいです、ね、
ぜひ皆さん、ね、楽しみに聞いていただけたら、
ぜひ
ありがたい
お楽しみということで
思いますね、
はい、
じゃあそろそろですね、まあ、終わりの時間が近づいてまいりましたので、CM の方ね、行ってみたいと思います。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
はい、そろそろお別れの時間が、近づいてまいりました。先ほどもね、本当に直子さん、たぬきちさんね、お便りいただいてありがとう。高かったわけでございますけれども、来週からもですね、どんどんこの番組ではですね、お便りを募集しております、以下のねメールアドレスまでどんどん、お便りをお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com ですね、 fmkurashiki.com に、メールをどんどんお寄せください。どんな内容でも結構です。あなたの、靴のサイズは何ですかでもいいですし、今日の晩ご飯は何ですかでも構いません。もちろんコアの音楽のネタなんかね、聞いてくれたらもうこれ以上の喜びはありませんけれども、どんどん送ってください。
はい、
ですね、まあ、先ほども言いましたが、来週も、竹迫凛太郎特集第2弾
大事な
行ってみたいと思いますね、はい、というわけでこの番組はですね、甲本薬局さん、それからチロロネットさんのですね、提供で、お送りいたしました。今後も、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは皆さん、これから良い1週間をお送りください。竹迫凛太郎と
甲本篤史でした。
ではまた来週。